今日の水戸黄門様は、先週に引き続きレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。はい、先週は本当に日本の根っこの恐ろしさですね。
はい、
年金と保険が連動してる、年金が減るいうことは保険も大変なことに、これね連動してくるんです。でだからそれはね、長官が先週言ったみたいに、制度は残りますよ。制度の元は額面なんだ。で私が一番怖いのはね、思うのはね、僕子供の頃ね、たこ焼き、8個、10円やった。
そんなに安かったんですか？
僕小さい頃
今1個50円くらいしますよ。
そうでしょ、何言いたいか言ったらね、物価ってね、上がったら下がらない。
お
ちょっと冷静に考えた子供の頃、例えば50円やったもんが、今100円なったとするやん、下がってる50円ならない。
そうですね、
物価の怖さそこやん。国が貧しくなろうがないでしょうが、一回上がった物価下がらない、これ歴史的に当たり前のことなんだ。それ江戸時代は米が大変やったんです。
米が、
歴代将軍は米でも悩み倒すんです。それどうやって上がった米を下ろすか、貨幣価値をどうするか、だからそれを維持するために、結局小判の金の含有量を減らして、経済をごまかしてきたんですよね。
なるほど。
けど今も日本は似たようなこといっぱいしてるんです、世界はそれしてるんで、そういうことを歴史的なもんとかいろいろ知らないから、今の30代より上のおっちゃんは平気でなんとかなら、ならない、ほんでもっと怖いのは、いや日本には技術いっぱいあんねんと、あんね、技術とはさ、何倍あってもね、部品の下請け技術なんですよ。日本が成長したメーカーっていうものを生み、そのメーカーが発展したから国が豊かになった。なら昔戦後すぐ日本まだ貧しかった、それは部品メーカーをしてた、部品ばっかり下請けしてた、それがソニーやとかね、松下とか、ホンダとかが頑張って相対的メーカーを作ってきてくれた、と今世界に出ていけるメーカーって何個できてます、ないですもんね。長官その辺どう思われます？
いやそうですよね。だから確かにその戦後、今から10年ぐらい前までですかね、はそういう技術が日本を支え、もうちょっと前までですかね、支えてたと思うんですよね。でただ今おっしゃるように世界にこう売れるものを作るメーカーが本当になくなっちゃってるんで、日本というと今アニメと日本食、これがもう世界に評価されてる程度、メーカーの製品なんていうのは本当にレベル、評価のレベルがすごく下がっちゃってますよね。
だからね、もう本当に全体的な思考のない人はね、いやピンポイントで、ね、これ優れてるやんとかね、こうす、そのね、ピンポイントの優れてたってあかん、メーカーの強みは相対的に売るものを作れるっていうこと、
そうですね、
だからトヨタでもこのピンポイントは中国がいい、これはアメリカがいい、選択してメーカーとして成立してるわけです、それピンポイントの技術やとか何々が日本はここ優れてんねんとか、ほな一体それで、そのピンポイントの技術で1億何ぼの人間 壊していけんのかって、うん、いけるはずに、ひどいやつだったら、いや観光があるやん
観光、
はい、観光でね、はい、観光産業で1億以上の国民を壊していけるだけの売り上げあんのかってあるはずないですよ、うん、さあ僕ね、そこをね、若いやつ知ってほしい、メーカーやと、でなんで工業生産は日本に向いてるかって言うたらね、はい、全体主義的な教育を江戸時代にされてた、
江戸時代に、はい、
うん、それが明治に時代になっても役に立って、
はい、
で明治になったらそれは各藩の教育から全体教育に変えていったわけ、
うんうん、そうですね、統一しましたからね、
だから工場労働なんかには向いてんの、
うん、
だから局地的な戦争しても向いてた、
はいはい、
それで今そんな関係ないやん、
うん、
無人のやつが爆弾運んで落としてくる戦争でしょ、
はい、そうですね、もうドローンがね、うん、活躍してますから、
そんなあれなんでドローンかしてるか、
なんでですの、
いや急にドローンと現れるから、
え、ほんまですかそれ、
嘘やけどね
お化けみたいな、
もう完全な嘘の話
それダジャレなんですね、
うん、世界は競争立国やね、みんな、
そうですね、
日本は話したら分かってくる、そんなね、
そう話し合い社会っていう、
ね、そんなね、部分じゃないんです、
うん、
俺も怖いのはね、ガーファーがやったね、政治を動かす力、経済を動かす力、物を売る力、
うん、
今アメリカの 50% 以上は便利やからアマゾンメンバーなんですね、
うんうん、
これ世界に直したらどのぐらいの国民がアマゾンのお客さん、
そうですよね、
うん、
日本人もね、もう普通にアマゾン使ってますから、
コンピューターの怖さ知ってる、
うん、怖さ、
コンピューターの怖さは早い、
早い、
便利、
うん、
その人間の一番行動様式の元を抑えよって、
なるほど、
それはいろんなところで何調べるよりアマゾンの売ってるもん調べた方が、ほんですぐスピードで来るやん、
そうですね、早いですね、
もう自分が本屋行って選ぶよりアマゾンでやってみて、あこれ買おう言ったらもう次の日に来るね、
う
ん、
そうですね、
もう小売業いらないですよ、
いらない、
うん、
本当にこれ行ってもあんまり品揃えないですね、
うん、
本屋なんか特にそうですよ、ね、
本当にそうです、うん、僕もそうですよ、
無店舗化しますよね、
うん、
これね、交代することないね、
うん、
便利ってね、手に入れるでしょ、
はい、
交代しない、
なるほど、うん、
せやから怖いって言うて、
うん、
それは人間って便利な方に走るわけ、
そうですよね、それ楽な方がいいですから、
うん、でその便利を抑え込んだやつが得や、
うん、
でその便利の一番中心にプラットフォームを抑えたアメリカのガーファーが、
はい、
空からも、
うん、
そして怖いのは、うん、
はい、
ガーファーは働く社員より頭脳労働社員で持ってる商売、
うんうん、そうですね、
それはガーファーのアマゾン、
うん、
荷物動かしてるのロボットや、
そうですね、倉庫の中ね全部ロボットしてますから、う
ん、今まで人間してたやつ、その運んでる人間どこに行ったん、
うん、
平気でやめさせよう、
うん、
日本は部署がいい、
うんうんうん、
ほんなら経済の論理から言うたら、
はい、
部署替えすんのといらんやつ辞めさすのやったら、うん、いらんやつ辞めさそうが経済的には正しいですよね、
うん
うん、
で今どうなんですか、従業員増えてるんですか、東京会場は
規模に応じてですね、多少は増えてると思いますけどね、
うん、まあ、その分大きくなって、はい、あれ後継者はクビにできへんわけですか、乗っ取った会社、乗っ取った、合併した会社ね、
合併した会社はもうそれこそお話し合いですから、円満にくっついて、
うん、
逆に気使ってますよね、
あ
飲み込んだ側が気使ってますよね、
そういう感じで、
だんだんだんだんそれも薄れてきましたから、
ね、なる
ほ
ど、はい、ほら気使うことが日本や、
ね、
アメリカ乗っ取ったイランツ掘り出すね、
そうでしょうね、うん、
これからのね、ガーファ社会になったら、掘り出した方が軽いや。
そうです、
ね。経済的に楽や。うん、これね、うん、はい。
そこはだからゼロか1かの世界なんですよ。ガーファの世界ってね。
はいはい、
日本は0と1の間に 0.1 があるんだろうっていう、そういう感覚なんですよ。
で
その感覚が30、40、50、60、70もさ、
はい、
みんなそれ。誰とは言えけど、私の知り合いの、
はい、
ええー、としたおっちゃんはガーファの本とか、AI の本を読むから買うてこい言うた、
はい、
そしたら嫁さんが、ええー、としてそんなもん何に勉強してんの、
うん、
明日死ぬねやったら俺はせえへんけど、
ええ、
1年生きて10年生きたらそんなもんバカにされるだけは今勉強しとかな、
うんうん、
それ90歳になってもね、
はい、
自分に影響するやつがおんねんやったらね、
ええ、
若いやつ、あのじいさん知れへんだと、
うん、
AI のこと知れへん。で僕はその人喋ってるの言うて、日本の一番あかんのはね、ゴルフでもそうです、下手子ほど人に教えたかん。
はい、
いや僕ね、
そうかもしれない、うん、
あのね、若い頃ね、もうゴルフするの遅かったからね、なら、ね、教えたるわ言うやつね、下手ばっかり。ほんまにうまいやつはね、高ちゃん自分でやれ、
うん、
自分の体に合うたんをまずやらなね、俺みたいな中途半端になやつになろうたらね、うん、絶対うまならない。それやったら金払っても一流のプロにならえ、
うん、
僕ね、ほんまそれや思
う。わかりました。あの、なんでゴルフが上手にならないかよくわかりません。
結局ね、最初なんです。それ子供もそうなんですね。最初の環境で東大行くか、
うん、
中途半端で終わるかですね。
うん、
それ親の学歴って大事なそこなんですよね。
うん、
さあ先週言ったように、東が明けて最初から、
うん、
もうハイソサエティやから、
うん、
よっしゃ行きなさいでしょ。これやっぱりね、最初からよっしゃ行きなさいっていう環境ね、もうね、ほんまにびっくりするのはね、
それがもう当たり前というか普通のことなんですよね。
うん、
そういう世界はそういうもんだと思って、
その中でそのね、なんていうの、レベルにない人間はすっごい苦労するわけですよ。うん、それがここにいる
私です。
なんで
なんで、い
や本当そうですよ。
でもそれが普通だと思ってたでしょ、なんか特別なことじゃなくて、
いうかそれしか世界を知らないから、
は
いはい、だからその中で背伸びするしかないわけですよ。で今になって思えばすっごい無理やりやってるなっていうのはよく分かりましたよ。
そうそう、慶応用車に行くのがある種の義務とは言わんでも子供として認識の中にいつもあったわけでしょ。
いやそれもないんじゃないですかね。
でも幼稚園って小学校でしょ。
そう、
だからあんまり意識はなんか普通に普通に入っちゃう。
やっぱ 親の環境ですね。そう
だから先週申し上げましたけど、親に感謝です。
あ、ほんまそうですね。
ですよ、だからそこは子供としては、本人としては遊びに行って、
うん、
そこへ通えって言われて通ってるに過ぎない。遊び感覚
に入っちゃう、
結局そう。
でもそういうことですよね。
もっとびっくりするのは、小学校行っても幼稚園でも塾入れてますやん。長官のとこなんかあるけど、お孫さんね。
お孫さん
ね、やっぱり、
はい、
これね、実はね、今ね、日本のね、普通の環境ない、無理しても行かせって、う
ん、塾にね、
うん、との AI 社会で勝ち組になれない
。だから負けてんですね。
いやいやいや。
でも我々の子供のことを考えると、私は実はびっくりしたんですよ。あの、要するに子供夫婦が、
うん、
あの息子を塾に行かせると、うん、1年になる前ですよ。
というのは僕らの時代とも違うんです。違うんですよね。そうです
よ。だから今やあれです、
う
ん、嫁がもう必死になって、
うん、
下の女の子を小学校の前ですよ、まだ、
うん、そう、もう絶対そう、うんう
ん、未就学児ですね。
行かせて、
うんうん、行かせて
でしょ。なんて怖いお母ちゃんだと思ったけど、そうじゃないんですよね。
それは反対に子供に対する愛情ね。
うん、
だからね、
で結構ね、面白がっていくのね、
そうそうそう、
子供が、
うん、 本当もっ
と徳川さんとか私は考えられないですよ、
うん、我々世代はもう
全然想定外です
想定外
そうそう
そうそうね、やっぱりねそういう面ではね、僕は豊かさの本質って何かって、うん、ある偉いもうほんまに軍人のトップの人がね、金で与えられる環境はね世界では通用せえへんぞと、
うん、
環境はお金じゃなしに、
そうですね、
教育と親の環境やと、
うん、
お金でそれを作ろうもたって無理やぞ、なるほどなと、
うん、
で長官も知ってる、東川さんも知ってる、怖いあのおばあちゃんも同じことをやっぱり言うてましたね、うん、
まさにあの人こそ環境ですよね、
うん、本当そう本当そうです、
ね、独自の環境です、
ね、環境本当そうです
でだからね、たくさんの人を巻き込んで独自の環境を作るか、
うん、
そもそもある環境に浸るか、
うん、
そのどっちかですよね、
うん、なるほど、うん、
だから環境を作れなかったら、
そうです
ね、そうなかなか大変だねって話ですよね、う
ん、それは僕は学生の人が全部豊かじゃないんで、それ自分で作ったらええと、
うん、
学歴だけぶら下げて生きていかね、
うんうん、
結局生きていくのは金やから、
うん、
その学生代に金儲けね、もう向いてるか向いてへんか自分がね、
うん、
そ習慣にしてしまうな、なんぼ才能あったって習慣ならんやつ、
うん、
それから僕は30、40でね、僕ね迷ったんですよ、自分自身サラリーマンなんか俺には無理やって、でも、ね、アルバイト行ってる時にね、高3の冬休みにねアルバイト行ったんですよ、で春になったら大学行きますよね、その時ねバイト行ったら全部ね、あいこれ書いてこれ打ってこうやってああやって、
うん、
全部なんか先に入ってたお姉ちゃんが指導してくれるわけです、
うん、
はいはい聞いてるわけですよ、その時ねちょっとね虚しく覚えた、
うん、
何一つ自分でやることないんですよ、
うん、
全部フォーマット決まったの、
うん、
俺こんなんで例えばねアルバイトをやってこれが完全に身について脳になったら自分で何も考えへんし、
うん、
当てがえぶちでね、俺こんなんで一生終わって金持ちになれるはずないなと、ましてそのだね企業に入って別に出世するような性格でもないし、な自分で何かしたいなと漠然と思ってたんで、
うん
うん、大学1回生から何か商売しよう思って。まあ、初めて、まあ、ちょうど時期がね1970年代、
うん、
日本が上り坂やったから、うん、まあどうにかね発展して伸びやすい会社に営業行ったらたまたま食えただけで、それが人生って世の中ちょっとしたやっぱり、
うん、
その時出会ったんがね読んでた本の中の I think therefore I am です、
うん、
デカルト、
うん、
要はあんた次第やでっていうことですよ、
うん、
我思うよ我ありなんて、うん、俺が俺の考えを一回試してみる、人生一回しかない、初めて そのおかげで東川さんにも長官にも会うてるわけです今サラリーマンしてたら会うてませんって
確かにそう
です、あんた憧れてますよ、
うん、
うわ偉い人や、うわ徳川家や、
思って私逆だったですよ、
え
私サラリーマンですから、
いやそれちょっと違いますもんね、
う
ん、
そうそう、
東川さんサラリーマンやったら怒ります
よ、サラリーマンですよ、本来は水戸徳川家なんですよ、
いやいやいや
それ本業はね、
そう
仕事は殿さんや、
なるほど、
でもねこれって寂しくってね、
うん、
あんたは特別って言われちゃうわけ、
あ
いやいや、そこってね、うん、あんたは区別するからって言われちゃう
の
ね、
うんうん
うん、
だからそれは悪くとれば差別しますよっていう話になっちゃうわけですよ、
うん、
本当はサラリーマンとして、ね、普通の人が一生かけてやっている仕事をやってるんですよ、
うん、はいはい、
で土日はちゃんと草取りもしてるんです、
ええ、
で落ち葉掃きもするし、
うん、
だから 人一倍とは言わないけど結構頑張ってるはずなんだけど、
はい、
あんたが特別って言われちゃうとなんかああやっぱりまだ拭えないんだなと思う。
いやそれは僕はね戸川さんね、はい、差別をね上でされてる差別や、
うんうん、
この上でされる差別ぐらいね、
うんうん、
私は味わいたい
ね。なんかありがたい差別的
な、ね、こんなねありがたい差別ないや。
そうそう、だって贅沢だって意味ですね。
いや、うん、僕らから見たら ね、 ねそれが戸川さん贅沢は思いません、
う
ん、
ねえ、うんうん、
そどこ行ったって特別扱い、
う
ん、
そうそうそう
そう、
ねえ、
うん、そうです
ね。北新地行ってもね有馬以降
またまた
ね殿さんや。
あやっぱり
ポント町のね、マスネ行って一番最初行ったら、
は
い、え
そりゃポント町でしたらね。
いや嘘って言われますよ。
いや おかみそう おかみが高田さん、何屋さん、いや水戸の殿さんや豆腐屋さん、
うん、
嘘や
いやいやでもそれ分かりますよ。大変なことですよ。
そう大変なことです、
うんうん、だっていないんだからおかみ。
そうです
よ、ね、人しかいて
ない。金の屏風かなんか持ってきて、ね、立てなきゃ、
うん、そうそう本当そう
特別な座布団を持って
きて。そうそういやいやいや
そういう面ではね違う。そういう面では我々は恵まれてんね、
うん、
こうやって東川さんと普通に喋れん
ね
ん、ええ
、そうですね、う
ん、ねこのラジオのおかげや、
はい、ありがとうございます。
いや俺に感謝してくれんのやったら、
はい、
ちょっとお賽銭巻いて。
お賽銭授業料じゃなかったです
ね。あの大河ドラマなんか見ると分かりますよね、
はい、
価値が。
あ
そう、
まあ、確かにこんな近くで将軍とこう、うん、
そう、
そんな庶民いないですもんね。
おっしゃいますよ
今のね大河見ててもね、
はい、
伝えやってますやん、
やってます。
本なら一つ橋とか言って、
うん、
特別に扱われるわけでしょ、
うんうん、そうです
ね。そうです、一つ橋やとか御三橋の上に、
うん、
ね、御三家がいるもん、
うんうん、
水戸なんか特別やもん、
うん、そうです
ね。もういかにね、
うん、
血の怖さ、
うんうん、
だんだん徳川さんが偉く思い出
しました。ほんまに今週は、
はい、
徳川さんの偉さを再認識して終わりましょう。
なんですもそれ
次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
徳川成政でございました